それは授業が終わって職員室に戻っていた時のこと。階段の踊り場で話している生徒の声がふっと聞こえてきた。
ねえねえ、ちょっと聞いてよ。この間さ、なんかやばいの見ちゃって。
学校という狭いコミュニティに好奇心が強い年齢の子たちが集まっている。噂話が学校の娯楽になるのも当たり前。よくある日常の一瞬でしかない。私は気にせず彼女たちの前を通り過ぎた。しかし、
野口くんって2組の子いるじゃん。あ、そうそう、その野口くん、あのおとなしいけど勉強できる子、あの野口くん。ってか野口くんち、マジやばいよ。
彼女たちがいる踊り場の上の階段を登っていたところで、背中から聞こえた話の続きに私は思わず立ち止まった。2組は私が担任を受け持っているクラスで、野口くんは去年の秋に転校してきた子だ。彼女たちが言うように少しおとなしい子だけど、成績は優秀だし、問題らしい問題もない、いい生徒だ。野口くんの家に何かあるなんて話は今まで聞いたことがない。何か重大な問題を抱えているなら知っておくべきではないか。私は彼女たちに気づかれないように足を止めて息を潜め、耳を澄ませた。
この前の土曜日さ、彼氏ん家に遊びに行ったの。彼氏ん家こっから4駅ぐらい離れたとこなんだけど、でね、彼氏ん家から帰るときに電車の時間が合わなくてさ、駅の近くブラブラしてたら公園あったからベンチに座ってスマホいじってたの。そろそろかなってスマホしまって立ち上がろうとしたらさ、反対側の日陰になってるベンチに誰か2人座ってたの。うちらと同い年ぐらいの男の子とおばさんが。ああ、あれ2組の野口くんじゃねと思って、隣のおばさん見たらちょっと顔似てるから多分お母さんだと思うんだけど、なんかうちらぐらいの年になってお母さんと息子が2人でお出かけとかちょっとウケるじゃん。何、マザコンみたいな。こっちに気づいてないみたいだったから、観察して学校の時にあんたに話してあげようと思って、でずっと見てたの。そしたらさ、なんかマジやばいんだよね。空気変なの。なんか親子の距離感じゃないっていうか、体寄せ合って見つめ合ってなんか話してんの。マジやばーとか思って、でさでさ、よく見たら手もつないでんの、ギューみたいな感じで。え、待って待って、やばくねみたいな。ね、ね、やばいでしょ。もう背中ゾワーってなんかキモすぎだし怖くなってきて、そうって感じで気づかれないように離れちゃった。でも最後ちょっと気になって振り返ったらさ、遠目だったからわかんないけど、なんか抱き合ってキスしてたっぽくて。え、待って、マザコンとかキモいとかそういうレベルじゃなくないみたいな。ね、ね、マジ怖いっしょ。野口やば。
盗み聞きなんて趣味が悪いが、彼女たちの話の内容に驚いた私は最後まで聞き入ってしまった。あの野口くんがお母さんと隣町の公園まで二人でお出かけ。親子の距離感じゃない、抱き合ってキスしてるように見えた。一体どういうこと。確か野口くんちは母子家庭でお母さんと二人暮らしだったと思うけど、授業参観や面談でお母さんも交えてお話しした時はそんな空気一切感じなかった。野口くんはいい子だし、お母さんだって品が良さそうで優しげで、話してもとてもいい方だった。それがそんなこと。そこまで考えて私は我に返った。私ったら何やってるんだろう。生徒たちの噂話に聞き耳立てて、その話を真に受けて、きっと見間違いか太刀の悪い作り話に決まっている。こんなことで心を乱すなんて馬鹿げてる、教師失格。そう自分に言い聞かせると、私は足早に階段を上って職員室へと戻った。 夕方になり定時で早く帰りたかったけど、明日は職員会議で資料を作らなければならない。教師が事務仕事をできるのは授業のない時間、つまり残業してやるしかない。私はふーっと息をつくとパソコンに向かって仕事を始めることにした。しかしさっき聞いた噂話、野口くんの話がどうしても頭から離れず仕事に集中できない。普段の野口くんとお母さんの顔を思い出し、そしてあの二人が抱き合ったりキスしたりしているシーンが頭に浮かんでしまう。ダメだ、こんなこと考えてちゃ本当に教師失格。私は小さく頭を振ると無理やり仕事に集中しようとしたが、そう思えば思うほどそれは頭から離れてくれない。こんなモヤモヤした気分のままじゃ仕事なんてできない。大きくため息をついて背中を伸ばすと職員室のカレンダーが目に入った。そうだ、再来週から家庭訪問だ。モンペも少なくないからいつも嫌なイベントだけど、今回に限っては都合がいい。野口くんの家に訪問してあの親子と話せば、あんな噂話に悩んでた自分が笑えるくらいバカバカしくなって安心できるだろう。少し気持ちがすっきりして気分も上向き、私は仕事に集中し始めた。
あれからはあんま考えてなかったんだけど、家の前まで来るとやっぱり考えちゃうな。
今日の家庭訪問の最後の訪問先は野口くんの家。あれからあの噂のことを考えることはほとんどなかったが、今日は野口くんの家に行く、そう意識すると私は途端にあの話で再び頭がいっぱいになってしまった。あの噂話が本当であるはずがない。でも、
ああもう私こんなんじゃダメだ。すっきりするいい機会だって思ってたじゃない。ただの噂、作り話なんだから。
私は意を決して野口くんの家のチャイムを鳴らした。
おーい、どちら様でしょうか。
チャイムのマイクからお母さんの声が響いた。
こんにちは、いつもお世話になっております。野口くんの担任をしております佐藤と申します。本日予定していた家庭訪問で伺いました。
あー佐藤先生、いつもうちのゆうちゃんがお世話になって。お待ちくださいね。
家の中からパタパタとスリッパの音が聞こえ、すぐにドアが開いた。
先生、お待たせいたしました。どうぞ中へお入りになってください。
あーはい、失礼します。
スリッパを履いて居間へと案内される私。ソファーにはすでに野口くんも座っており、私を見るとペコリと小さく頭を下げた。
先生、お忙しいところ申し訳ありませんでした。どうぞおかけくださいな。
あーどうもありがとうございます。
私はテーブルを挟んで野口くんの前のソファーに腰掛けた。続いてお母さんも野口くんの隣に腰を下ろす。年齢のせいかちょっとぽっちゃり気味だけど、品のある優しそうな笑顔のせいか、かえってその肉感が女の私から見ても魅力的に感じる。けれどだからこそこの魅力を男性が放っておくはずがないんだから、自分の息子とどうこうなんて余計にイメージできない。
先生？
はい、すいません、ちょっとぼーっとしてしまって。
お母さんの声で我に返る私。
いけないいけない、しっかりしないと。
まずはちゃんと家庭訪問をこなすことに集中しよう。
やっぱりゆうちゃん何か問題あるんでしょうか。なんか私昨日から先生に何を言われるのかしらって心配で心配で。
お母さんがうつむいてしまったので、私は慌てて手を振りながら答えた。
いえいえ大丈夫です。野口くんは問題も起こさないし成績もいいですし、問題があってもなくても全員の家に行くのが家庭訪問ですから。野口くんみたいないい子だと特にお話しすることがなくって逆に困っちゃうぐらいなんですよ。
そうですか。よかったわ。私心配で心配で。ゆうちゃん、先生がいい子ですって。お母さん安心したわ。
お母さんは満面の笑みを浮かべると、野口くんの方を向いて嬉しそうに肩に手を置く。野口くんはやめてよ、恥ずかしいと照れながら言い、その手を振りほどいていた。
そんな様子を見て、私は拍子抜けしてしまった。
ちょっと息子に過保護気味だけど、珍しいってほどでもない、普通の親子じゃない。本当かもしれないだなんて、頭の片隅だけでも考えていた自分がバカみたい。
先生、なんか私から質問するのもあれですけど、学校でのゆうちゃん、お友達との付き合いは大丈夫でしょうか？この子、そのあたりのことは私にもよく話してくれないんですよ。転校してきてしばらく経つけど大丈夫かしらって。
ああ、はい。野口くんは自分から輪の中心にってタイプではないですけど、朗らかで優しい子ですから、みんなとうまくやれてますよ。男の子とも女の子とも区別なく仲良くしてるように見えますね、野口くん。
女の子とも？
私が答えた瞬間、お母さんは顔から笑みを消し、今までとは違う低い声でつぶやいた。何？今のつぶやきは一体？
いいえ、ごめんなさい。そうなんですね。よかったわ。
それはほんの一瞬のことだった。お母さんはさっきのつぶやきが嘘のように、すぐにパッと明るい笑顔を浮かべ直す。私の気のせいだったのだろうか。でも一瞬だったけど、あの冷たい目と怖い声は。
あの先生、家庭訪問はこれでおしまいでしょうか？
ぼーっとしてしまった私にお母さんがそう聞いてきた。
ああ、はい、今日はこれでおしまいです。ご協力ありがとうございました。野口くんもありがとね。また明日学校で。
私はソファーから立ち上がると、お母さんと野口くんに言葉をかけて頭を下げた。
いいえいいえ、こちらこそわざわざご足労いただきましてありがとうございました。
お母さんは野口くんの肩を抱いて、にっこりと微笑みながら一緒に頭を下げた。
それでは失礼いたします。
はい、ありがとうございました。
私は玄関でも最後に軽く会釈すると、野口くんの家を出た。家を出た私は歩きながら物思いにふけっていた。すっきりしない思いは、むしろこの家庭訪問で強くなってしまった。あの一瞬のこと、ゾッとするようなお母さんの冷たい目と声、あれは普通じゃなかった。あの表情と声が意味する感情は、怒りでも悲しみでもない。同じ女だからわかるような気がする。あれは嫉妬？
まさかね。そんなわけないじゃない、いくらなんでも。
私は自分を納得させようと、あえて声に出して頭を振った。何か違うことでも考えないと気持ちがおかしくなりそう。
明日はどの子の家に行くんだっけ。
気分を変えたくて、私は手帳を開いて予定を確認しようと、バッグの中に手を突っ込んだ。
あれ？
バッグの中をかき回しても手帳は出てこない。野口くんの家に来る前に住所を確認しようと手帳は見ている。ということは、手に持ってどこかに置いたのか、バッグから落ちてしまったのか、いずれにしても野口くんの家に置いてきてしまったということだ。
ああ、もう何やってんだろう私。
自分の間抜けぶりにがっくりとうなだれる。
ああ、しょうがない。間抜けな先生だって思われちゃうけど、取りに戻ろう。
私は野口くんの家の方向へと足を向けた。再び家の前に立ってチャイムを押す。
あれ？
カチッカチッとボタンが押される音だけで、チャイムの音がしない。タイミング悪く、電池が切れてしまったのだろうか。
すいません、佐藤です。 忘れ物をしてしまって。
鳴らないチャイムを押しながら声をかけるが、誰も出てくる様子はない。
困ったな、どうしよう。
私は少し考えて、ダメ元でドアノブを回してみることにした。
開いた。鍵閉めてないんだ。
不用心さにちょっと驚いたが、これは私にとっては都合がいい。
すみません、お母さん、佐藤です。
玄関から先ほど通されたリビングに向かって声をかけるが、反応がない。
すみません、お邪魔します。
私は恐る恐ると玄関を上がると、廊下へと進み、リビングのドアを開けた。
あれ、いない？
リビングにはお母さんと野口くんの姿がなかった。その時、2階からギシッと板がきしむ音がした。
2階にいるの？
私はゆっくりと階段を上がった。階段も廊下も電気がついておらず、窓から差し込む沈みかけの夕日の明かりだけで薄暗い。階段を上りきると、奥の部屋のドアが少しだけ開いており、隙間から電気がついているのが分かった。聞き取れないが話し声も聞こえる。ここから大きな声を出して声をかければよい。頭ではそう分かっていても、なぜか私にはそれができなかった。今この時も感じる違和感と、どこか普通でない家の中の空気、それがますます疑念と好奇心を強くして、我慢ができない。私はいけないと自分を責めながらも、そーっとその光が漏れるドアに近づき、息を潜めて、その隙間を、この親子が抱えている秘密を覗き込んだ。
ゆうちゃんの担任の先生、いい方だったわね。それにゆうちゃんのこと、とってもいい子だって。まあまあ安心したわ。家庭訪問って聞いてから、ずっと心配ばっかりして、毎日胸が苦しくて。でもゆうちゃんだって、いつまでも頼りない子供じゃないんだものね。ママが思ってるよりも、ちゃんと大人でしっかりしてるのかもしれないって。先生の言葉を聞いてわかったわ。じゃあなんでって顔してるわね。なんでこうされてるのか、わからないって顔してる。裸ん坊にされて、お手手を後ろで縛られて、足首と太ももぎゅーって縛られて、まるで芋虫さんみたい。うまく動けない。なんだかいけないことしたって言われてるみたいだよね。今から怒られるみたいだよね。そうよ。その通りよ。ゆうちゃんはいけないことをしたの。それにママは怒ってるの。でもママ、厳しく怒鳴ったりとか叩いたりなんてしたくない。そんなのはおバカさん相手にすることじゃない？ゆうちゃんはおバカさんじゃないんだから、言ったら分かってくれる子だって思ってる。ねえ、ゆうちゃん。先生が言ってたこと、本当なの？本当なのよね。先生から見ても分かるぐらいなんですもの。ゆうちゃんは優しいから、みんなと仲良くしてるんですってね。みんなと。男の子とも、女の子とも。仲良く？ゆうちゃん、仲良くってどういうこと？ねえねえ、ゆうちゃん。それってつまりこういうことかしら。ママじゃない若くてかわいいクラスの女の子と、ママの見てないところでママには言えない付き合い方をしてるってこと？ゆうちゃんはママの見てないところで女の子と仲良くして、ママに見せないような顔をその女の子に見せてる。ママには内緒で。そしてママが知らないゆうちゃんの可愛い顔を、可愛い声を、その子は独り占めしてる。ママの、ママだけのゆうちゃんのはずなのに。 ゆうちゃん、そんなに怯えなくても大丈夫よ。ママ、怒鳴ったり叩いたり、そんなひどいことはしないって言ったでしょ。ただ、しっかりゆうちゃんとお話しして、ゆうちゃんに分かってもらいたいって思ってるだけよ。ね。よいしょ。芋虫さんのゆうちゃんを抱っこ。こうして抱っこしたまま、ゆっくりママとお話しするの。ママとゆうちゃん、二人っきりの大事なお話。ねえゆうちゃん、ゆうちゃんが他の女の子とお話しすることをどうしてママが嫌がってるかわかるかな。あのね、ママはゆうちゃんが世界で一番大切なの。ママがお腹を痛めて産んであげた正真正銘血のつながった大事な息子だもの。当たり前でしょ。変な子に引っかかってゆうちゃんの人生が台無しになっちゃうんじゃないか、そう思ったらママ心配でとっても悲しいの。胸が張り裂けそうになっちゃうんだから。でももう大人のゆうちゃんにはわかるよね。それだけじゃないのよ。ゆうちゃんに話しかける女も、ゆうちゃんに気がある女も、ゆうちゃんに近づいてくる女は全部嫌い。そんな女どもが憎いの。憎くて憎くてたまらないの。想像するだけで妬ましくて妬ましくて許せないわ。ねえゆうちゃん、ママの言ってることわかるよね。これは母親としての気持ちじゃない、一人の女としての嫉妬。私だけの男を誰にも渡したくないって女の嫉妬なの。まさかそんなのおかしいなんて言わないよね。だってママをこんな風にしたのはゆうちゃんだものね。忘れたなんて言わせないわよ。忘れたって言うなら何度でも思い出させてあげる。ママはよーく覚えてるんだから。あれはここに引っ越してくる前、去年の春頃だったかしら。ゆうちゃんがママのことを変な目で見るようになったのは、ママすぐに気づいたわよ。ゆうちゃんったら、ママと顔を合わせるたびにジロジロって体をなめるように見るようになって、恥ずかしいし良くないことだとも思ったわ。でも思春期の一時のことだとも思ったし、大好きなゆうちゃんが喜んでくれるならって思ってね。だからおっぱいやお尻が強調されるような服着てあげたり、ゆうちゃんとお話しするときに何気なく谷間を見せてあげたりしてたの。よくある話よ。思春期の息子が目覚めた性欲で母親を見ちゃったり。よくある話よ。思春期の息子が目覚めた性欲で母親を見ちゃったり、母親がそれを知ってからかうようにこうしちゃうのは。ママのお友達からも似たような話聞いてたもの。すぐに母親への興味なんて一時の気の迷いとか思い違いだから大丈夫かなって。でもゆうちゃんはそうじゃなかったわよね。どんどんエスカレートしていって、ママのスカートの中を覗くようにしたり、ママのお風呂を覗いたり、ますますママのことをいやらしい目で見るようになって、ママの体にどんどん執着していくみたいだったわ。ああそうそう、一日履いたママの下着もお風呂場からこっそり盗んでたこともあったっけ。それで
一人でしてたわよね。
ママ知ってたのよ。こっそりゆうちゃんのお部屋を覗いたら、ベッドでママの下着をぎゅうぎゅう顔に押し付けて嗅ぎながら、一生懸命おちんちんシュッシュッしてて、あの頃はママもすごく悩んだわ。このままだとゆうちゃんが変態になっちゃうんじゃないかって、親としてきちんと言うべきなんだろうかって。でも迷ってるうちにあの日が来て、パパが出張で家を空けた日、本当にびっくりしたのよ。夜中に目が覚めたら、ママのお布団にゆうちゃんが潜り込んでて、夜中に目が覚めたらママのお布団にゆうちゃんが潜り込んでいて、ママに覆いかぶさっておっぱいを揉んでるんだもの。ママ、ママって言いながら涙流して、夢でも見てるみたいに夢中でおっぱい揉んでて、ママなんだかゆうちゃんがかわいそうで、かわいくて愛しくてたまらなくなっちゃって、やめてって言えなかった。でもゆうちゃんはママが思ってるよりもずっと大人になってたのよね。ママのおっぱいにしゃぶりつきながら、ママの下着に手をかけて無理やり脱がそうとしてきたんだからママびっくりして、必死に抵抗したわ。このままだと決して許されないことをゆうちゃんにされちゃうって、ゆうちゃんが一生消えない十字架を背負って生きることになってしまうって。何があっても最後まではそれだけはしたらダメ。ママはそれしか考えられなかった。ゆうちゃんを止めないと、ゆうちゃんの目を覚まさせないとって必死だった。だからママの太ももにぐいぐい押し付けてくる硬くて熱いおちんちん、両手で必死に握り込んで無理やり行かせてあげたわ。ママの手と体にかかった熱くて白いゆうちゃん精液を見て、あの時はママも頭真っ白になっちゃったのよ。それからよね、ゆうちゃんがパパがいない時を狙ってママのお部屋に忍び込んでくるようになったのは、初めの頃は最初の日と同じように迫ってくるゆうちゃんをなだめて、ママの手で必死に絞り出してあげてたわね。それがいつの間にか手でするだけじゃ済まなくなって、ママのおっぱいや太ももでゆうちゃんを挟み込んであげたり、ゆうちゃんが夢中になってカクカク腰を振りながら必死にしがみついてくるから声が出ないようにキスまでするようになって、初めてゆうちゃんにフェラチをしてあげた時なんてすごかったわよね。ゆうちゃんってばすぐに射精しちゃったのよ。ママがちょっと加えただけで。それからはゆうちゃんがせがむから毎日お口でするようになったわ。ゆうちゃんったら、ママのおっぱいに甘えるように抱きつきながら、ママしゃぶって情けない声でおねだりするんだもの。ゆうちゃんの熱い精液が口に広がって、お口の中に濃い匂いと味が広がって、ママも頭がおかしくなっちゃいそうだった。その頃にはもう分かってたわ。ゆうちゃんはそれだけじゃ決して満足しない、止まる気なんかないんだって。そして夏休みがやってきた。ママとゆうちゃんが一生忘れられないあの夏休みが、パパはお仕事だし、お休みのゆうちゃんと昼間の間は二人っきり。暑さのせいか開放感か、ママもゆうちゃんもどこかおかしくなってた。違うわね、ギリギリで踏みとどまってた何かがついに弾けちゃったの。夏休みの初日にパパが会社に出かけてすぐ、ゆうちゃんは力任せにママを押し倒して
体をむさぼるように求めてきた。ゆうちゃんの目は本気だった。目の前のメスを必ず犯す。それが自分を産んだ母親でも。そう言ってるみたいな目だった。ママ、どうしてか抵抗できなかった。ああ、私は今から息子に犯されるんだわ。私たちは親子で許されない近親相姦の罪を背負ってしまうの。そんな思いが頭を駆け巡ったけど、それは不安や絶望じゃなくて期待と喜びだった。ゆうちゃん、もうその頃にはママはゆうちゃんに犯されたかったのよ。本当はゆうちゃんと一つになって、何もかもわからなくなるまで溶けて溺れてみたいって。きっとママもずいぶん前からおかしくなってたのね。ゆうちゃんに女として見られているって気がついた頃から、乱暴にママのパンティーをずり下ろしたくせに、いやらしいお汁でぐちゃぐちゃになったママのあそこを見て、ゆうちゃん固まってたわね。初めて見る母親の生々しいメスの部分、自分が生まれてきた二度と帰れないはずの場所。ママ、固まってるゆうちゃんに向かってそっと足を広げながら言ってあげたわ。いいのよ、ゆうちゃん。ママの中に帰っていらっしゃい。って。お空を向いてるみたいにガチガチに立ち上がったゆうちゃんのおちんちんを、ママがそっと両手で支えながら、ゆっくり腰を下ろして、そしてママとゆうちゃんは結ばれた。母親と息子から愛し合う男と女になったの。一気に貫かれて子宮の入り口にゆうちゃんを感じた時、ママは人生の絶頂って言っても大げさじゃないぐらい幸せだった。動物みたいな声を上げてよがるママをゆうちゃんは容赦なく犯し続けた。人間としてのルールや恥じらいも忘れた獣になったみたいなセックス。浴場に任せて血のつながったオスとメスがお互いの体をむさぼり合ういやらしい交尾。ママとゆうちゃんは一生忘れられない快楽を覚えて、一生消せない罪の記憶を刻み込んでしまったの。母親と息子が肉体を重ね合うって麻薬と一緒よね。どんどん深みにはまって抜け出せなくなって、その甘くて危険な快楽がなければ生きていけない体になっちゃうんだものね。まだ夏休みは始まったばかり。その日からママとゆうちゃんは狂ったように体を重ね合った。朝パパが出かけてから日が暮れるまでの間、他のことなんて全部忘れて禁断の果実をむさぼることに夢中になってた。買ったコンドームも一日で全部使い切っちゃうぐらい何度も何度も。でもそんな欲望に任せた異常な日々は長くは続かなかった。ゆうちゃん、覚えてるでしょ、8月5日あの日のこと。いつものように二人っきりになった家の中でママとゆうちゃんは朝から愛し合ってた。でもそこに体調が悪いって会社を早退してきたパパが帰ってきちゃって。ママ、パパのあんな顔初めて見たわ。驚きと絶望と信じられないって気持ちが混ざり合って感情がめちゃくちゃになった顔。それはそうよね。自分の妻と息子が汗だくになりながら絡み合って獣みたいに吠えながらセックスしてたんですもの。本当の地獄を見た人間の顔ってああいう表情なのかもしれないわね。実はね、ママもその直後のことはよく覚えてないの。気がついたら旅行カバンを持ってゆうちゃんと二人で駅にいたの。 ママとゆうちゃんは逃げて逃げて、それでやっとこの町にたどり着いた。ようやく暮らせる場所が見つかって、ゆうちゃんも新しい学校に慣れてきて、落ち着いて誰にも邪魔されずに親子で愛し合う暮らしができるようになったのよ。それなのに、それなのに、ママとゆうちゃんを邪魔しようとしてる泥棒猫がいたなんて。ゆうちゃんもそんな小娘と仲良くしてるだなんて。ママ、ママそんなの絶対許さない。ん？何？違う？ただのクラスメートで、ただ学校で普通に話してるだけだって。ふん、でもママ心からそれを信じることはできないわ。だってゆうちゃんは自分の母親に欲情して犯しちゃうような悪い子だもの。ママに隠れてどんなことしてるかわからないじゃない。だからママ考えたの。ゆうちゃんにはもう一回しっかり分かってもらおうって。ゆうちゃんに本当に必要なのは誰なのか、ゆうちゃんの心と体は何を求めてるのか、誰と結ばれるのが一番幸せになるか、二度と忘れないぐらいこの先も絶対に迷ったりしないようにね。さあゆうちゃん、始めるわよ。ゆうちゃん、これからゆうちゃんにとってママがどういう存在なのかちゃんと分からせてあげる。そうなるまでゆうちゃんのこと縛ったままにしておかないといけないけど、我慢してちょうだいね。ねえゆうちゃん、ゆうちゃんにとってママはどんな存在？ママとゆうちゃんの関係をはっきりさせておこうと思うの。ママはママだよって？それはそうだけど、それだけじゃないでしょ。そういうずるい言い方はママ嫌いよ。じゃあゆうちゃんには、ゆうちゃんがママのことどんな目で見てたのか思い出してもらおうかしら。動けないままでよーく見てなさいね。よいしょ。どう？ママのおっぱいもう見飽きてる？そんなことないわね。タプンタプンした垂れたお肉がいっぱい詰まった柔らかいママのおっぱい、誰かさんに毎日チューチュー吸われてだらしなく伸びちゃった茶色い乳首。ゆうちゃん、今でもこのおっぱいでお顔をぎゅって抱きしめてあげると夢でも見てるような顔になっちゃうのよね。どうしてかしら。ん？柔らかいお肉の感触とママの匂いに包まれて天国にいるみたいだから。甘えん坊さんね。それにママの匂いだなんていやらしい子。ママもうおばさんよ。そんな年の女の匂いに発情しちゃうなんて、ゆうちゃんはやっぱり悪い子よ。でもママはそんな悪い子のゆうちゃんも大好きなの。ママ以外が何にも見えなくなるようなもっと悪い子になってほしいの。だからゆうちゃんが変な気持ちになっちゃうママの匂いをいっぱい嗅がせてあげる。ほーら、ママお手手を頭の後ろに当てて。どう？ママの脇見てるだけでしっ
ったり蒸れて毛穴の奥まで染み込んだママの匂いがしてきそうでしょう。この脇をゆうちゃんに、ママの匂いが一番強いここを鼻にぴったりくっつけさせてあげる。ほーら、そのままゆっくり息を吸って嗅いでごらんなさい。なんだかママも興奮しちゃう。どう？どんな匂いがする？あらあら、顔が一気に緩んじゃったわね。フラフラするぐらい頭の中まで染みちゃったかしら。そうよ、この匂いはね、ママのこういうフェロモンがたっぷり詰まった匂いなの。若いオスを息子を誘惑したいって発情したいやらしい豊島女の群れたフェロモン。ゆうちゃん、いいわよ、この匂い。もっと嗅ぎたいんでしょ？鼻がひくひく動いてるわよ。ああ、そうそう、その調子。鼻をクンクンさせて匂いを嗅ぎなさい。あ、すごいわ。ワンちゃんみたいに鼻を鳴らしてママの匂いを必死で嗅いでる。かわいいわよ、一生懸命で本当にかわいいわ。あ、ゆうちゃんったらくすぐったいわよ。鼻強く押しつけすぎ。そんなに興奮して息を荒くして、ああ変態。母親の匂いで興奮するなんて変態よ。縛られて動けないから言われるままに必死で嗅いで、もどかしいのが余計に興奮しちゃう。ゆうちゃん、いつの間にかおちんちんもビンビンに勃起してるわよ。でもまだダメ、もう限界って顔だけど、でもまだダメよ。もっともっともっとママの匂いを嗅がせてあげるからね。ママの声に合わせて深呼吸するように深く吸い込むの。いい？そうよ、その調子。ゆっくり鼻から吸って。ああ、女の人の甘い香りとむっちりした腕の間にこもってた汗の匂い、それが混ざって蒸れて最高にいやらしい匂いがするわね。ああ、嗅いでるだけでなんだか声が出ちゃうね。ほーら、また吸って。ああ、ああ、ああ、いいわ、ゆうちゃん。とっても上手よ。ママの匂いが鼻から入って頭の奥まで届いてくる。頭の中がママの匂いでいっぱいに満たされて、どんどんぼーっとしてくる。ゆうちゃん、ママの匂いで頭バカになっちゃうね。おちんちんからよだれみたいな先走りのお汁が漏れてきちゃってる。 バカになっちゃいなさい。ゆうちゃんはこのママの匂いが大好き。この匂いが欲しくて欲しくてたまらない。この匂いを嗅ぐだけでおちんちんがビクビク。他の女なんて目に入らない。ママのことしか考えられない。ママの匂いを嗅げるなら何でもする。そうでしょう。いい子ね、ゆうちゃん。じゃあご褒美、お顔をムレムレの脇でぎゅーっと挟んであげる。ほーら、むっちり脇肉がゆうちゃんのお顔をサンドイッチ。息ができないわよ。だから一生懸命この匂いを吸い込みなさい。だらしない顔。ゆうちゃんの頭の中すっかりママの脇の匂いでマーキングされちゃったわね。はーい、お顔解放してあげる。ゆうちゃんったらママの脇で顔を挟まれてすっかりふやけちゃってるわよ。これでもうゆうちゃんはママ以外のメスの香りじゃ満足できない。この匂いを嗅いだら条件反射で発情して我慢汁を漏らし。ふん、どうしたのゆうちゃん。早くセックスさせて。ダメに決まってるじゃないの。傷ついて不安になったママの気持ちはこんなんじゃ晴れないわ。もっと安心させてもらわないと。さあゆうちゃん、次よ。次はママが後ろを向いて、しゃ、パンツまで脱いじゃった。ねえ、ママのお尻よ。ゆうちゃん、ママのおっぱいは大好きだけど、お尻の方はどうかな。ママね、この大きいお尻、昔からコンプレックスだったのよ。ゆうちゃんと同じくらい若い子の小さくてプリッと引き締まったお尻の方がいいわよね。ほら、ママのお尻をじーっと見つめてどっちがいいか考えて。若くてプリッとしたお尻、それともお肉を掴んだら指が沈み込んじゃうような柔らかくてだらしないママのデカケツ、どっち。あら、即答できないの。じゃあママ選んでもらえるように頑張らないといけないのかしら。ねえ、見てて。ほらほら。ママはお尻を左右に振ってくねくね、こうしていやらしく動かして頑張るの。お尻ふりふりふりふり。ああ、ゆうちゃんたら目が血走ってる。もっと見て、ママの下品なお尻の動き。ふりふり。ああ、垂れたお尻のお肉がプリンプリン揺れちゃう。ゆうちゃん、はあはあして息荒いわよ。ママ、もっとサービスしちゃうわ。こうして四つん這いになってお尻を高く上げて、ふりふりふりふり。ああ、もうそんなに前かがみになって覗いて何を見たいの。見えちゃうのはお肉でびっちり閉じたママのお尻からチラチラ見えちゃう肛門だけよ。まあ、ゆうちゃんたら。いいわよ、指で広げてあげる。はっきり見 どう？ママのお尻の底に埋まってた恥ずかしい恥ずかしいお尻の穴、焦げ茶色の穴にシワがキューって寄っててヒクヒクしてるでしょう。ゆうちゃん、おちんちんがさっきよりムズムズしてきちゃったの？でもゆうちゃん動けないんだから、そのままじっとしてること、いいわね。はーい、ゆっくりじらすようにママが腰を上げてあげる。あほら、顔の前まで持ってきてあげたわよ。ゆうちゃん、ママのこんなところで興奮しちゃダメよ。ここはエッチな場所じゃなくって肛門なんだから。汚いわよ、うんちが出てくる汚いところ。あ、ママ今日はお昼におトイレ行ったわよ。ここからみちみちって太いうんちを2本もひねり出した。ゆうちゃん、さっきママの匂いに夢中になってたわよね。さっきとは違う匂いだけど、ここからも濃いママの香りプンプンするわよ。ねえ、ママのお尻の穴嗅いでみたい？遠慮なんかしなくていいのよ。ママのお尻の穴の匂い嗅ぐなんて普通じゃないけど、とっくにゆうちゃんは普通じゃないんだから。じゃあ息を止めてて。お尻の穴に鼻の先がくっつくぐらい近づいたわ。息を吸ったらママのお尻の匂いが一気にゆうちゃんの中に入ってく。さあママの声に合わせて一息で吸い込むのよ。すさっきはトロンとした顔で嗅いでたくせに、今度は飛び出そうなぐらい目向いて。そんなにママのお尻臭かったかしら。汗とうんちが混じったすっごい匂いがしてびっくりしたんでしょう。でもママは許さない。ママの体の一番臭い匂いだってゆうちゃんには大好きになってほしいもの。ほらピタ。ゆうちゃんの鼻に群れた肛門くっつけちゃった。あぐりぐりぐりぐり、腰振ってぐりぐり押し付けるわよ。ママの肛門がゆうちゃんの鼻でムチムチしてる。苦しいでしょ。呼吸していいのよ。すーあーどう？ママのうんちの穴で呼吸させられる気分は？ああ、そんなに暴れたらダメよ。お尻の穴の匂い、ゆうちゃんの顔にグリグリ塗りたくってるんだから。ねえ、お尻の穴、鼻に押し付けて、グリグリって。てこね回してママのお尻の匂いにもだえて苦しそう。ママの臭い肛門の匂いをたっぷり嗅ぎなさい。この匂いも大好きなんだって自分にすり込んで受け入れちゃいなさいよ。鼻が曲がるようなむせ返る匂い、この匂いはゆうちゃんにとって美薬、とっ てもうんちくさいママの肛門。でもママの匂いだと思うと嗅ぐのをやめられない。脇の匂いよりももっと強力にゆうちゃんの脳みそに決まっていくねえ、ママの言う通りでしょ。だんだん力抜けてきて、ゆうちゃんの方からママのお尻に顔を押し付けて、勝手に体がママにこびようとしてるゆうちゃん、キスしてごらんなさい。ママのお尻にできるでしょ。おお、あ、うん、そう、そうよ。ねっとり舌で絡むように肉厚な肛門をなぞってちょうだい。いいわよ、その調子。もっと舌を押し付けてレロレロしなさい。ママのお尻の味、もっと確かめたいわよね。いいわよ、好きなように舐めなさい。そうそう、上手よ、ゆうちゃん。肛門に舌をねじ込んでグリグリして、あ、ディープキスみたいだわ。そうよ、それぞれ、あ、あったかい舌が入ってくる。ママのケツの中でぐちゅぐちゅ舌が動いて。悪い子ね、そんなに深くベロ入れてママのうんち掘り返しちゃう気なの？ゆうちゃん、もうわかったかしら？他の女の子と仲良くしたって無駄だって。もうゆうちゃんはママでしか興奮できない、ママでしか満足できない。わかったのね、いい子ね、ゆうちゃん。でもな、しばらくセックスはお預けよ。だってママ裏切ろうとしたんだもの、罰はしっかりと受けてもらうわ。ママの匂いで爆発しそうなぐらい発情したゆうちゃんを、ママは明日の朝まで縛って放っておくわ。朝になったらほどいてあげるから、そのまま学校に行きなさい。それで帰ってきたらまた縛り上げて匂いをたっぷり嗅がせてあげるの。毎日毎日しばらくその繰り返し、ママへの愛と忠誠を確かめてあげる。上手に我慢できたらその時は。
私はガクガクと震えながらへたり込んだ。一刻も早くこのおぞましい場所から離れたい。けれど震える足は言うことを聞かず、このままだと音を立ててしまう。私は恐ろしいものから逃れるように必死で張って野口君の家を出た。そして家を出ると悲鳴を上げそうになる口を押さえながら全力で駆け出した。心臓が破れるくらい走って、私は自分の部屋へ逃げ込むと急いで鍵を閉め、ドアに背を預けてそのままずるずると床へ座り込んだ。近親相姦、その言葉自体は知っていた。世の中には親子で兄弟で血のつながった相手とそういう関係になる人たちもいるのだと。けれどそれは自分が生きている世界とは違う、どこか遠い世界の話のように考えていた。私の生徒が、野口くんが、まさかこんな近くにその深淵があるとは思ってもみなかった。あんなおぞましいことをしているなんて。私はまだバクバクと激しく脈打つ心臓を服の上からギュッと押さえる。ふと自分の股間から生温かい感覚が伝わってくる。私は無意識に失禁していたのだ。生まれてから今まで生きてきて、これほどの恐怖を覚えたのは初めてのことだった。 しっかりしないと。
震える体を抱きしめながら、何度も何度も自分に言い聞かせる。そう怯えている場合ではない。あれは、野口君とお母さんのあれは虐待だ。きっかけは野口君からと言っていたけれど、今やお母さんはそれを免罪符にするように、暗い欲望に野口君を引きずり込んでいる。あのお母さんの異常なまでの執着心と支配欲、狂った性行為から彼を解放してあげるのが教師である私の務め。私は強く唇をかみしめて、そう自分に言い聞かせた。5日後、私は再び野口くんの家を訪れた。学校ではまだ6限目の途中の時間。野口くんが帰ってくるまでにはもう少し時間がある。野口くんを救うと決めた私は、大学の同期だった知り合いのカウンセラーに相談した。教育委員会や警察に言わなかったのは、これが公になると野口くんの将来に影響が出ると思ったからだ。進学や就職どころか、おそらく学校にはいられなくなってしまうだろう。それだけは避けたい。避けられなかったとしても、最後の手段にしておきたい。相談したカウンセラーから受け取ったアドバイスはこうだった。あなたが見たこと、知ったこと、すべてをそのお母さんに話してみなさいと。虐待している親というのは、ひどいことをしていながら世間体を異常に気にする傾向があるらしい。お母さんがしていることを私が知っている。その事実を突きつけること、それ自体がこの虐待の一番のブレーキにつながるのだと教えられた。私はふーっと自分を奮い立たせるように息を吐き、呼び鈴を押した。ほどなくお母さんがドアから顔を出した。
あら先生、先生じゃありませんか。どうされたの、こんな時間に。
こんにちは。私はできるだけ動揺を悟られないように軽く頭を下げると、すぐに本題を切り出した。野口くんのことですが。
ああ、この間先生から聞いて安心したんですよ。学校でもみんなと仲良くやってるみたいで、本当によかったわ。
お母さんは嬉しそうにニコニコと笑う。この仮面の裏で行われていることを知っている私には、それがひどく恐ろしいものに見える。
はい、それでですね、野口くんのことでもう一つ、どうしてもお話ししたいことがありまして、よろしいでしょうか。
私は必死に心を落ち着かせながら、できるだけ毅然とした態度を崩さないように言った。
はい、わかりました。立ち話もなんですから、お上がりくださいな。
お母さんは最初キョトンとした表情をしたが、すぐに笑顔で中へ入れてくれた。
ありがとうございます。
私は少し緊張しながら玄関に足を踏み入れると、靴を脱いでリビングへと通された。そしてテーブルの前に座ると、早速本題を切り出した。
野口くんのことなんですが、実は私見てしまったんです。
え？何をですか？
そのお宅で野口くんとお母様がしていることを。
私がそう告げると、お母さんの顔からふっと笑顔が消えた。
していること？何を？
能面のような無表情に、とても冷たい目と声。
私とゆうちゃんがしていることって、一体何のことかしら、先生。
それは、その…
私は言いようのないお母さんの圧力に言葉を詰まらせた。すると、お母さんは私の耳元に口を近づけると囁いた。
この間、覗いてたんでしょう？
え？
私の驚いた顔を見て、お母さんはクッと笑った。
それで、もう息子さんに虐待するのはやめてくださいって、そんなとこかしら。
はい。すべてを見通しているようなお母さんの物言いに、私は言い返す言葉を失った。
先生の言う通りにして、もう親子で変なことはしない。私からあの子にそう言ったらいいんですね。
はい。そうしていただきたくて。でも、いいんですか？自分でも何を言っているのだろうと呆れた。お母さんは私が伝えたかったことを理解して、そうすると言っている。聞き返すことなんてないはず。でも、あまりに拍子抜けするようなその言葉がどうしても引っかかった。
もちろんですよ。先生もこの間、聞いてらしたんでしょ？私たちがこうなってしまった時のこと。私から誘ってこうなったわけじゃありませんもの。
お母さんは続けて言った。
ずっといつかやめないとって思ってたんですよ。でも私も寂しさからか流されてしまって、最低な親だわ私。
お母さん。
先生、お願いがあるんです。
お願いですか？
私は弱い人間だから、あの子がもし嫌だって言ったらきっと断れない。だから見ていてくださらない？先生の目があれば私ちゃんと。
そう言ってお母さんは私に頭を下げた。
はい、わかりました。お二人がちゃんとした普通の親子に戻ってくださるなら私協力します。
でもこのまま一緒にいていいんですか？野口君の気持ちを思えば、この話をするときに私がいるというのはあまりいいことじゃない。逆に私がこのことを知っていると意識すれば、かえって全てを忘れにくくなるだろう。
そうですね。じゃあ私が話すのを隠れて見ていてくださいませ。
そう言ってお母さんは私を2階のあの部屋に通すとクローゼットを指さした。ここに隠れてきっぱりと関係を断つところを見ていてほしいと。私はその頼みを引き受け、クローゼットの中に隠れた。扉が閉まるとき、お母さんは私を見てとても小さな声で言った。
先生、必ずしっかりと決着をつけますから、最後まで見ていてくださいね。何があっても。
似たーっと笑ったお母さんの口元に背筋にゾッとする悪感が走った。何かもう一度声をかけようと口を開きかけたとき、1階からガチャリとドアの鍵が開く音が響いた。扉が開き、そしてゆっくりと階段に野口くんの足音が響き始める。私は意味ありげなお母さんの笑顔の意味を確かめることもできず、ただただクローゼットの隙間から部屋の中へと目を凝らし、二人を見守るしかなかった。
ゆうちゃん、ほら、早く入りなさい。ママのお部屋に。早く。ああ、いいのよ。今日はお洋服脱がないでいいの。毎日裸で縛って、ママの体の匂い嗅がせてたものね。ママ、ひどいことしてたわ。早く嗅ぎたい？ママの脇とお尻の匂い嗅がないとおかしくなりそうだって。ごめんね、ちょっと待ってちょうだい。ママね、今日はゆうちゃんにお話があるの。それはとっても大事なお話。ママとゆうちゃんにとって大事な大事なお話なの。ゆうちゃん、ママこれまでゆうちゃんにとってもひどいことしてた。いくら初めはゆうちゃんから迫ったって言っても、ママはゆうちゃんの親だもの。何があっても止めないといけなかった。それをママはゆうちゃんが求めてくれるのをいいことに、ゆうちゃんの愛情と欲望を独り占めにしたいって、ゆうちゃんを自分のものにしたいって。ママ最低の親だわ。ゆうちゃん、ねえゆうちゃん、終わりにしましょう。すぐには無理かもしれないけど、全部忘れるの。ママとゆうちゃんに会ったこと、これまでのこと全部。全部忘れて、ゆうちゃんの未来のことだけ考えて、
普通の親子に戻るのよ。いいわね。ね。いやだって。そんな、ママと愛し合えない生活なんて考えられないって。ママだって、本当はママだって一緒よ。でもね、どこまで行ってもママとゆうちゃんはやっぱり親子なの。ママはゆうちゃんの親だから、ゆうちゃんの将来を誰よりも考えてあげないといけないの。ゆうちゃんはこれからいろんな人と出会うわ。その中にはきっと素敵な人がいっぱいいるはずよ。その人と出会って恋をして愛を育んで、それがいいの。それが一番なの。ママとゆうちゃんの間には間違いがあっても本当に結ばれることなんてないわ。それはゆうちゃんだってわかってるでしょ。だからね、ママも一生懸命我慢して忘れるから。そう、ありがとう。ゆうちゃん、わかってくれたのね。悲しい顔しないで。ゆうちゃんとママはこれからもずっと一緒。親子としての愛情は変わらないんだから。今日からまた一から始めましょう。どこにでもいる普通の幸せな親子になれるように。ゆうちゃん、おいで。ぎゅってしてあげる。女としてのママとのお別れのハグよ。うん、ゆうちゃん、とってもあったかいわ。これで本当に最後ね。ゆうちゃんが終わりにするって言ってくれて本当によかった。ゆうちゃんがどうしても嫌だって言ってたら、ママいっそのこと行くところまで行くしかないって決めてたから。どういうことかって。いいわ、今言ったって仕方ないことだもの。ゆうちゃん、普通の親子に戻るって決めたんでしょ。気になるから聞きたいって。あら、そう。今聞いたって無駄な話よ。今となって意味のないママの独り言になっちゃうけど、あのね、ママとゆうちゃんは所詮親子。本当の意味で結ばれることなんてない。さっきママはそう言ったじゃない。でもそれでもゆうちゃんが諦めないなら、ママを一人の女として愛し続けるって言ったら、ママね、ゆうちゃんの気持ちに応えられる方法を実は思いついてたのよ。早く教えてって。やだ、ゆうちゃんったら、なんだか聞いたらさっきの話をなかったことにするような言い方じゃない。とっても怖いことなんだから、もう起きないことだってわかってる今だから口に出して言えることなのよ。その方法っていうのは、ママもうゆうちゃんに許してあげようって思ってたの。ママを一生愛してくれるなら出していいわよ。ママのお腹の中にゆうちゃんの熱い精子。そう言おうと思っててね、初めてゆうちゃんとつながった時は、とっさにママが抜いてお腹の上に出して、それからはずっとコンドームつけてもらってたわね。それだけは絶対に破っちゃいけない、ママに残った最後の理性だったの。親子でいるための最後のね。けどゆうちゃんがどうしてもって言うなら、お腹の中で一番奥の子宮のすぐ近くでゆうちゃんの熱いのをかけてもらおうって、ママ今日はそう決意してたのよ。毎日毎日気が狂いそうに発情するまでママの匂いを嗅がされて、それでも何もできない生殺し。ゆうちゃんの中には今にもあふれそうにぐつぐつ煮えた濃い精子がたっぷり溜まって、一日に何度もちんちんが苦しいって、お空を向くようにバキバキに勃起してる。
そんな時に目の前の一番のごちそうが出てくるのよ。欲しかった欲しかった、ゆうちゃんが大好きなママのおまんこ。しかもゴムなんかしなくていいの。トロトロぬるぬるに濡れた柔らかくてあったかいママの生のお肉がゆうちゃんのおちんちんに絡みつくようにお迎えするわ。きっとゆうちゃんの頭の中は何にも考えられなくなっちゃうわね。ママのお肉の中で溺れそうなほど天国みたいな快感に包まれて、金玉に溜め込んでたドロドロの精液が空っぽになるまでママの子宮めがけてビューピューって気持ちよく何度も何度も射精するの。一滴も残さず全部ママの子宮に注いでもらう。親子でこんなドロッドロに溶けて混ざり合うようなセックスしちゃったらどうなる？若くて生きのいいゆうちゃんの精子がママの卵子に届いちゃうわね。ママの卵子はママと一緒でゆうちゃんのことが大好きなんだから、ぎゅーって抱きしめるように迎え入れて一つに混じり合っちゃう。そうするとできちゃうね、あかちゃん。そうよ、赤ちゃんよ。ゆうちゃんとママの赤ちゃん、ゆうちゃんの遺伝子を持ったかわいい赤ちゃんがママのお腹の中に宿っちゃうのよ。絶対に結ばれないはずのママとゆうちゃんだけど、ママがゆうちゃんの赤ちゃんはらんじゃったら誰にも私たちを引き裂くことなんてできないわ。愛の結晶の新しい命には何の罪もないんだから。ごめんね、ママ一人でベラベラと長く話しちゃってね。意味のない話だったでしょ。ゆうちゃんは普通の親子に戻りたいんですものね。本当によかったわ、そんな怖いことにならなくて。ゆうちゃんどうしたの？なんだか息が荒いわよ。あらやだ、ダメじゃないの、普通の親子に戻るって言ったのに、どうしてこんなにおちんちん立ってるのかしら。はあ、こうして抱きしめてるとママの匂いでまた勃起しちゃうわよね。ママの匂いに包まれて興奮が抑えられなくなっちゃうのつらいわね。でもゆうちゃんはママと普通の親子に戻りたいんだから我慢しないとダメ。ほら我慢の練習、ママの脇嗅いでみなさい。一気に顔がドローンとして。でももうダメ、ゆうちゃんはもうママと何にもしない、絶対にしない、そう決めたんだから。なーに、物欲しそうな顔して、まさかママからなかったことにしたいって言ってもらえると思ってるの？そんなこと言わないわよ。ママから言ったら息子を虐待してるって言ってくる人がいるんだもの、言えないわ。どうする、ゆうちゃん、どうするの？このまま普通の親子に戻る？それともママと引き返せない地獄に落ちる？母親の膣に避妊もしないでジュポジュポおちんちん入れて、はらませるまで好きなだけ子宮にビュービュー精液出しちゃう怖い怖い地獄に。ほら、ゆうちゃんどうしたいの？決めるのはゆうちゃんよ。
ほら、ゆうちゃん、ママの舌。さっきのなかったことにしたいなら、ママと地獄に落ちたいなら、この舌に吸い付いてらっしゃい。めー、ほら、おいで。
なあ、ゆうちゃん、ベロ出して来ちゃうの。戻れないわよ。ママと落ちるの。親子じゃなくなっちゃうわよ。それでもいいの？いいのね。
ママのベラに吸い付いちゃった。これでもうゆうちゃんはママと地獄に行くしかないわね。
ああママとベロチューしただけでゆうちゃんのおちんちん我慢のお汁がだらだら溢れてきてるわよ。もう濡れたパンツ脱いじゃいなさい。ママが脱がせてあげるから。あはすっごいおちんぽ。いつかもじらされてお預けされたドスケベなおちんぽはすごいわね。待ってて、ママも全部脱いじゃう。ゆうちゃんも手伝って。ゆうちゃんにパンツを脱がせてもらってる。いやらしいでしょ。ママのおまんこもすっかり濡れちゃってて、パンツに糸引いて。もう生まれてきたおまんこをそんなにすっごい目で見ちゃ嫌よ。今日からはこのエッチな母親まんこと生でセックスできるのよ。ゴムなんかしないの。生で生まれてきたところで赤ちゃん作るためだけに気持ちいい生ハメ交尾。ママと好きなだけするのよ。ゆうちゃんもう我慢できないって顔してるわね。来たい？入りたい？トロトロに溶けた母親マンコ。いやらしく開いてゆうちゃんのおちんちんをくわえたがってるわよ。いいわよ、おいで。ほら来なさい。このドスケベな母親マンコにその狂った謹慎チンポ突っ込んで。来たわ。生で息子チンポ、生でマンコに入ってくる。ゆうちゃんすごいわ、すごいわよね。ゴムでやってた今までのセックスがクソみたいに思えてくるでしょ。ママの生のお肉とゆうちゃんのチンポ直接ぐちぐち絡み合って、いい、これすごいわ。ママ感じる、マンコの中から頭ん中までゆうちゃんのチンポにぐちゃぐちゃに侵されてる。 何これ、あ、いい、最高、最高よ。こんな気持ちいいことしちゃったらもう戻れるはずないわ。ゆうちゃん、ゆうちゃんも気持ちいいでしょ。ママのおまんこでチンポジュポジュポするの気持ちいい。そう、そうなのね。ゆうちゃんも一生ママとはめぐるいたいのね。ほら、じゃあもっともっと腰振りなさい。パンパンって、ママのお股に打ちつけて、あんたのチンポでママを屈服させて落としてごらんなさいよ。そう、そうよ。そうそう、メスを孕ませるってそういうことよ。もっと激しくして、親子なんだから忘れるぐらいやらないとママはらんであげないわよ。親子なのに、親子なのに関係なく愛し合ってる。血のつながったマンコとチンポでズポズポはめてドスケベなセックス決めてる。すごい。ゆうちゃんのおちんちんでママ頭がおかしくなる。ゆうちゃん、ゆうちゃんも狂っちゃいなさい。ほら見なさい、つながってるとこ見てごらんなさい。ママの生マンコにゆうちゃんのチンポがズブズブ埋まって、あんた母親をはらませる気でセックスしてるじゃないの。いい、そうよ、ママもゆうちゃんも頭のおかしい異常な親子。それでいいの、親子で生セックス最高に変態で気持ちいいわ。ママは普通の親子に戻るなんて死んでも嫌よ。こんなスケベなことやめられるわけないじゃない。ゆうちゃんもそうでしょ。
あら、ゆうちゃんキスして、おちんぽとマンコに負けないぐらいのベロチューするの。べーおわわママと生ハメ交尾しながらベロチューするの気持ちいいわね。ゆうちゃんも気持ちいいでしょ。よだれ垂れてるわよ。なに？出そう？もう出そうなの？どこに出すの？言ってごらんなさい。ママの中？いいわよ、ママと赤ちゃん作る？ちゃんと子宮を狙うのよ。ぎゅーって奥まで突っ込んで出してね。もっとチンポがビクビクって大きくなったわね。もう精子上がってきてるんでしょ。いいわよ、全部出してママを孕ませて。すごいすごいすごい、受精させる本気のズボズボ。ママ孕ませてやるってゆうちゃんの気持ちが伝わってくる。こんなの、こんなのママも言っちゃうわよ。
行くために子宮が降りてきちゃうわよ。あーダメダメ、こんな子宮近いのに出される、出されたら 100% ハラム、親子で赤ちゃんできちゃう。いいから出して、ママを孕ませて、受精受精、妊娠、赤ちゃん、あー行く行く行きそう、ママも行きそう、行く行く行く、ママ行く、あー行く、出た、お腹の中本当にドクドクきてる。ママとゆうちゃん、もう引き返せない地獄に落ちたわよ。お腹の中でゆうちゃんの精子がママの卵子を探して必死に泳いでる。きっとママ本当に妊娠しちゃうわ。もし今してなくても、ママの卵子は何度も何度もこの精子から逃げ続けることなんてできない。すぐに見つかって、ゆうちゃんがママにしたように犯されちゃうの。ママとゆうちゃんの子供は絶対に生まれてくるのよ。あ、ゆうちゃんどうしてもトコトコ乗って、溜まってた精子まだまだママの奥に浴びせたいんでしょ。いいわよ、このまま抜かないで、空っぽになるまで他のところに出しちゃいや、全部全部ママの子宮に出してちょうだい。さあゆうちゃん、もっともっとママとセックスしましょう。何度も何度も、明日の朝まで、ずっとずっと、その先もママと死ぬまで愛し合いましょう。
野口くん、お母さん、あなたたち、狂ったおぞましい親子の営みを見ることに耐えられなくなった私は、クローゼットからの扉を開けて、声にならない声を絞り出した。裸で絡み合い、性器をつなげたままの親子が私の方を向く。野口くんはほうけたように正気を失った顔をしており、お母さんは幸せそうににっこりと笑っていた。
あら先生、ごめんなさい、私ったら先生がいることも忘れて。おかげさまで私たち親子で話し合って結論が出ました。先生が望む答えじゃありませんでしたけど。
お母さんは私ににたりと笑って声をかけると、思い出したように野口くんにも笑顔で話しかけた。
ゆうちゃん、先生ずっと見てくださってたのよ。ゆうちゃんとママが答えを出すところ、赤ちゃんを作ろうって愛し合ってるところに立ち会ってる。まるで結婚式の新婦さんみたいだわね。
野口くんはぼーっと少し私を見つめると、お母さんの方に視線を戻し、暗い笑顔を浮かべて胸に顔をうずめる。お母さんが野口くんの頭を撫でると、彼はまたカクカク腰を振り始め、部屋の中には二人の性器が擦れ合うジュプジュプという陰便な音が響いた。私はあまりの光景に吐き気を口を押さえた。
先生ごめんなさい、この子もう一回先生に見てほしいみたいで、私たちが赤ちゃん作るところ、もう少し見ていってくださいね。ゆうちゃんいいわよ、 どんどんどんどん出しなさい。ママの中に精子出すの。あなたたち。
私はおえつをこらえて二人から後ずさる。
先生、何です？ごめんなさい、息子の生のチンポが気持ちよすぎて。
私のことなど目に入らないようにお互いを呼び合い激しいセックスを続ける親子。
化け物、あんたたち狂ってる。人間じゃないわ、化け物、化け物よ。
私は野口くんの家から転げるようにして逃げ出した。私はそのまま学校に戻り、すべてを校長先生に報告した。はじめは信じていなかった校長先生も、私の尋常ではない怯えように何かを察したのか、すぐに教育委員会に連絡を取った。教育委員会はすぐに警察と相談所に通報を行い、翌日、少年育成課の刑事たちが野口くんの家へと踏み込んだ。しかし、ただ二人分の体液が染み込んだベッドシーツと、脱ぎ散らかされた衣服だけを残して、親子の姿はどこにもなかった。それから数ヶ月が経ったが、その後の調査でも彼らの足取りは全くつかめず、その行方は今でも分かっていない。日常に戻った私は今でも2組の担任をしている。野口くんが消えて少しの間、騒がしかったクラスも、今では野口という生徒が初めからいなかったかのように落ち着きを取り戻していた。クラスの子たちは野口くんのことを忘れていったが、私は今でもあの親子を忘れることができない。夜になって真っ暗な部屋の中で目を閉じると思い出すのだ。あの忌まわしい親子のあの姿を。そしてその度に私は自分が決して子供を、特に男の子だけは産んではならないと自分を戒める。なぜなら、
あんなこと親子でして、あんないやらしいこと、あんな気持ちよさそうなこと。
野口くんとお母さんをクローゼットから見ていた日、間違いが起きる前に止めようと思えば私は止めることができた。でもできなかった。いや、止めなかった。狂った親子の行為に恐怖を感じつつも、私はそれに見入ってしまっていた。親子の行為を夢中で見つめる私の性器からは、止めどなく熱い興奮の蜜が溢れ出し、私は無意識に指を割れ目に沈めて自分を慰めていたからだ。そしてその興奮は思い出すたびに今起きていることのようによみがえり、私はそのたびに強烈に湧いてくる G の欲望を止めることができない。私の股間からクチクチといういやらしい音が真っ暗な部屋に響く。
野口くん、あんなお母さんとセックスして親子なのにどうしてあんなことできるの。ダメ、そんなことをしたら。
妄想の中の私は野口くんとお母さんが愛し合うところに入り込んで一緒になって快楽をむさぼる。自分のみだらな姿と自分は変態だという恥ずかしい気持ちがさらに興奮を高めて、ジュブジュブと蜜が溢れ出す。もうこの行為は止められないだろう。いつか私が結婚して男の子を産んでしまったなら、きっとあの親子のようになってしまうかもしれない。
私も欲しい。ちょうだい、ママのおまんこに精子、ママに赤ちゃん産ませて。
その恐怖と暗くみだらな期待のような感情が入り混じる中で、私は股の間に指をはわせてまさぐりながら、陰敏な絶叫を繰り返している。